確実に何かアップデートをして帰ってくるっていうのは。
そうなんですよね、うん、なんか、
ね、まあ、ファンは嬉しいでしょうけど、
一品おかず増やしてくるから、
あ、食べきれないじゃないですか、そんな。
そうそうそう、いい加減にもう満館全席みたいになってくるから、そうなると、
うん、
やめてっていう、
うん、本当ですよね、
家庭のテーブルに収まらないからやめてって、
しかも一人でそんな、
そう、
うん、ですよ、作る方も大変、
そうなんですよね、大皿大皿で来るから、
あ、大皿なんですか、しかも
一つ一つがすごい高いレベルで来るから、
そうなんだ、
小鉢とかじゃない
じゃないんですか、
大皿大皿で毎年増やしていくから、もう
これメインじゃないのみたいな、
入りませんよっていう、
うんうん、
丸いあの中華の回転するやつくださいってなるから、
あ、乗り切らないじゃないですか、そんな
そうそうそう大家族かよみたいな、
うん、それ一人で
何個コロッケあんだよみたいな、
うん、あ、そうなんだ、あ、そうそうそう、1個とかじゃないんですね、そうそうそう、コロッケも、
だからもうすごい選手だなっていうのは常々思ってますね、
うんうんうん、そうですね、でも今日あの違う髪型っていうかで言うとサンタさんの格好をしたのは、はい、あの見ました、
えー、うん、なんか、あ、なんか見たかも、
スパーズのオフィシャルアカウントでなんかサンタの格好をして子供となんかこう子供に笑顔を振りまいてる、戯れてるやつ、そうそうそう、うん、は見ました、うん、かわいいサンタですね、
かわいいサンタです、ね、確かに
タムさんに対抗して、はい、対抗してきてますよ、
対抗
対抗されてますよ、
こんな島国の東洋人に負けちゃいられないと、
うん、俺だって
どんだけ勉強熱心なんだってなりますけど
そこまで来るのかよって感じですよね、
そう
それぐらいちょっと、ね、うん、譲ってほしいところですけど、はい、では次ロバさんから、
はい、
タイアス・ジョーンズ君のディフェンスがエイブリー・ブラッドリー並みになりプレイタイムが伸びますように、
あー、ウルブズの、
うん、
一回ルビオが離脱したんですけど、うんうん、今シーズン、
ほうほうほう、
肘の捻挫っていう、なんかちょっと、うん、そんなあるんだっていうので、うん、無期限の離脱にな、欠場になってて、
うんうんうんうん、
だから単純にクリス・ダンがそのまんまルビオぐらいの時間プレーするのかなって思ってたら、
うんうんうん、
割となんかそんなに変わんなくて、タイアス・ジョーンズが25分とか32分とか出てた時期があって、その時はなんか結構アシストさばいたりいい活躍をしてたっぽかったんですけど、うんうん、今どうなったかちょっと分かんないんですけど、
どうなんですかね、
ディフェンスがね、確かにエイブリー・ブラッドリー並みになったら怖いですよ
ねディフェンスをやってほしい感じなんですかね、彼には、どうなんですかね、
ですかね、うん、クリス・ダンもなんかディフェンスいいとかってよくドラフト前から言われてましたけど、うん、言われてますね、うん、
どうなんですかね、でもあのルーキーシボドーだからルーキーはあんまりみたいな感じで、うん、ファイアス・ジョーンズにミーツが行った感じなんですかね、
もう全然2年目ですもん、2年目か3年目ですよね、多
分 2年目か、多
分目ぐらいですね、
うん、
ってことなんですか ね、
ねえ、どうなんだろう、まあまあでもまだ若いから、まだこれからですよね、
若い人ばっかっすもんね、ラビンとか、ね、ウィギンスとか、
う
ん、
そうそうそう、
タウンズももちろんですけど、
うん、いや本当にあの人はちょっと規格外ですけどね、
なんなんですかね、あの人ね、
うん、本当に絶対2年目じゃないですよね、あれはね、2年目ですよね、だってね、
2年タウンズですか、
うんうん、
2年目ってことになってますね、
うん、一応
公式には、
うん、それこそ
そんな
年齢詐称なんじゃない、うん、年齢っていうかなんか年齢で片付けられるもんでもない気がするんですけど、うん、
なんで1年目からあんなことができるんですかね
普通のなんかね、
で成長してるし当たり前だけど、
そうそうそう、
なんか
恐ろしいですね、本当にそれ恐ろしい選手が、
末恐ろしい選手が何人もいるけど、うん、やっぱりチーム自体が苦戦してるから、ね、
うん、
ティボドーもどうなってしまうのかわからないですが、
うん、その辺はちょっと気になったりします、やっぱり、
正式に決まった瞬間からは気にならなくなりました、噂が出てた時は結構気にしてたんですけど、あのどうなるのかなとか、
うんうん、
合うのかな合わないのかな合わないかな、うん、とか思ってたんですけど、うん、結局その思いが強くなりすぎて決まった瞬間に、 まあ、あんまり気にならなくなったというか、うん、自分の中ではあんまりこう、なんていうんですかね、もやもやしたものとかがなくなって、多分、
うんうん、
こんな感じになるんじゃないかなっていう道筋が自分の中で出来上がったんで、
うん、
そして今のところそこをまあまあ順調に進んでしまってるので、特に、
うん、
あの驚きはあんまない感じです、うんうんうん、現状に対しては。はい
はい、なるほど。まあでもね、1年目だし、
まあ、
っていうのはありますけどね。
どうなることやら、
うんね、そうですね。はい、では次いきたいと思います。
はい、
ミューズネーム、ビーボールネーム、 KD9 の靴紐の重要性より。
はい、
KD9 って靴紐ないんでしたっけ？あるのか、
ちょっとわからないです。
わかんない。
僕バッシュとかスニーカー事情がかなり疎くて、
うん、私も全然わからないですね、うん、
だから靴紐がないのか、靴紐がすごいいいアクセントになってるのか、うん、その辺がちょっと申し訳ないですけど、
まあ重要性をちょっと、
はい、
ポイントにしたいっていう感じなんですかね。
KD9 と靴紐のパワーバランスではないんですね。重要性、
うん、重要性ですね、うん、バランスの方は大丈夫なんじゃないですかね。
なるほど。
わかんないですけど。NBA サンタさんへ、 NBA 選手の登録身長と実際の身長の差を合計した絶対値を僕の身長に加えてほしいです。お願いします。
すごいことになりそうではありますけどね。
どれぐらいあるんですかね。合計でしょ。
でも逆サバ、 KD みたいな逆サバもあるわ
けです、ね、ああそっか、そうするとマイナス、
でも絶対値ってことは、うんうんうん、プラスだろうがマイナスだろうが、
うんうん、
5センチサバ読んでる人と逆サバ5センチの人が1人ずついたら10センチってことになるのかな、多分、
うん、あ
絶対値って多分そういう、
そういう意
味、僕理系じゃないからかなり適当に喋ってますけど
私もよくわからないですね。
きっとそうだろうで喋ってますけど、
うんうんうん、
バカがバレるからちょっとやめてほしいですけどね。
いや私もその絶対値は結構割とスルーしてました。まあとにかく足し、なんかとにかくもうちょっと身長が欲しいのかなっていう。まあ、でもこれ足したら、合計したら、
すごいことにはなりそうですけどね、うん、どこまで伸びていくんだろうって、
うん、どれぐらい差は読んでるんだろうっていうのもありますけどね、
う
ん、
っていうかこの人がまず何センチなんだろうっていうのもありますけど、
う
ん、
そうです
ね、低いのかな、
どうなんだろう、何目的なんですか、バスケなんですかねやっぱり
なのか、
うん、
モテたいのか、
うん、
でも昨日電車乗ってたら隣の女の人たちがなんか、はい、ちっちゃい男いいよねって言ってましたよ。背低い男いいよねって。
あ、そうですか。
だから私152なんだけど150ぐらいが良かったって言ってました。
え、誰が、男性が、
その
相手が、
あ、自分自身が、その女の人が、自分がもっと152でもそんな結構低い方だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
今よりもっと低い方がいいって、でちっちゃい男がいいみたいな、うん、背の低い男が、
ちっちゃい同士
の釣り合いを考えてなんでしょうけど、
あ、
どんだけ背低い彼氏がいいんだろうこの人と思って
ね。そうですよね。それでも自分よりはやっぱり大きい方がいいのか、うん、同じぐらい、
まあ、140センチ台の男はなかなかいないですからね。まあ、
そうですね、確かに。
爆笑問題の田中でも153ぐらいですから、
ね、あ、そうなんですか。へ
ー、確か、
うんうん、へー、まあでもバランスの方がどっちかっていうと大事なような気はしますよね、うん、その付き合うとかなったら、その
あ
の単純に高い低いよりも自分に対してどれぐらい差がどれぐらいっていう方が、まあ、便利、なんかこう不便かどうかみたいなところで言うと差はそんなにない方がいいような気はしますけど、まあ、
そうですかね。
まあ、どうですか、ね、そんなに差がある人とは付き合ったことないんで、わかんないです、
ね、数十センチとかね。
うん、まあでも
なかなかないですもんね。
うん、
あのズバッチと一緒にナゲさん写真撮ってたじゃないですか。
うんうんうん、
だからやっぱあれ見て NBA の選手ってでかいなって改めて思いましたね。
うん、そう、だからそれぐらい差があったらやっぱりちょっとこう首が疲れそうだし。なんかちょっとこう、
まあ、状況にもよりますけどね、まあ、
うん、そうですね、だから話す
と並んで歩くとき、
うんうん、
もうだからなんか言葉が降ってくる感じがしそうですよね。 相手が。
ああ、確かに。
はるか高みが。そうそう、
うん。で、逆に私が話しかけるときは、結構こう、普通に前向いてとか、下手してこう、はい、あの、うつむいて喋ったりとかしたら絶対に聞こえなさそうだし。
うん、届かせなきゃいけない
から。そうそうそうそう、なんかそういう、うん、のはあるかもしれないですね。
うん。
まあね、背はなんともならないですからね。
まあ、ヒールを履いていただくしかないのかな。
そうですね。うんうんうん。
15センチぐらいのパーティー用のやつ、
うん、パーティー用のやつ
パーティーの時に履くやつ、
うん、
あれ大変だろうなっていつも思うんですよね、うん、見てて、うわこの人ごっついヒール履いてるけどって、
うん、私もなんかパーティーでもヒールとかもう履かなくなりましたね、
うん、あ本当ですか、
うん、一応持ってるんだけど、そんなでも、うん、そんな高いのは持ってないですね、無理、
うん
うん、多分一番ヒール履いてたのって もっとなんか若い頃、
はい、
高校生大学生ぐらい、
うん、
かなって思いますね。
何センチぐらいですか？8センチ9センチぐらいですか？
それでもそんな9センチとか多分無理なんじゃないかなと。
それでも無理ですよね、
うん、無理ですね。
いやなんか知り合いとかがやっぱ背低いから、
うん、
この前パーティーでその15センチのやつ履いてずっといたって言ってて、いやいやしんどいだろうなと思う、うん、
まあ、でもなんだろう、そのヒールだけが高いんじゃなくて、うん、全体的に底上げされてて、
はいはい、
っていうんだと、うん、まだなんだろう、あのこう足の角度、
うん、
角度的にはそこまでじゃなかったりとかするのかもしれないですけど、あんまりでも上げ底って見た目があんま好きじゃないんですよね、うん、
まあね、
うん、
それもあります
よ、ね、なんか本当に、うん、歩きにくそうだし重そうだし、なんか
すん、確かにそれは、
うんうん、だから私の背は、低いんですけど156.9 とかそれぐらいなんですけど、
はいはいはい、
うん、あのそうですね、あのほとんど一切高さのないものばかり入ってます、はい、
なるほど、
受け入れました
じゃあこの方もぜひ受け入れて、
はい、うん、っていうことで
受け入れ、は
い、受け入れ
受け入れ合いながら生きていけたらいいですね。
そうですね。
お互い
を、ね、お互い、うん、うん、そうですね。では次いきたいと思います。はい、パールケルさん。
はい、
バスケバカなので妄想チックなことを考えてしまいます。あ、違った。はい、すみません。ですね。久しぶりの、それは私への返事でした。久しぶりの、ニュースポットでかなりワクワクしてます。以前ステッカー頂戴したツイッターネームパールケルです。ですね、今回の NBA サンタにお願いについて、私のお願いは透明人間になってポポビッチの一日に密着したいです。まずポポビッチのメディアに出てこない部分が気になります。また試合の時はどんな感じでチームと、接し、どんなような作戦で戦っているのかを知りたいです。彼の人間性を知ることで、よりスパーズに愛着を持ちたいです。長くなりましたが、よろしくお願いします。ということです。
ポポビッチって、
うん、
2年ぐらい前に見たんですけど、なんかプライベートで野球見に行ってめちゃくちゃノリノリで楽しんでるところを撮られてませんでした。こんなんなんだみたいな。
野球好きなんですかね。
うん、どっかの試合、なんか友達か誰かと行って、うんうんうん、すっごい盛り上がって、でホームランでも打ったんですかね、
うんうんうん、
この人普段はこうなんだ
みたいな、へえ、それは
よっぽど野球が好きなのかもしれないですけど、
うん、かも本当に楽しかったのか、
うん、
へえ、
まあ、だからある程度そのヘッドコーチやるにあたってどういう姿を見せたらいいか見せちゃいけないかみたいなことをすごく意識しながらやってるんでしょうね、セルフプロデュース含めて、
うーん、そうなんですかね、
かなと思って、
うん、まあでも仕事の時の顔は、うん、っていうのはありますもんね、
うんうん、
やっぱりみんな何かしら違いますもんね、
そうですね、
うん、
そうなんですか、情熱大陸とかに密着されたらどうなるのかなっていうのは
見たいですね、うん、
もう4週間ぐらい連続で 放送できるぐらい取れ高が集まるか全然集まらないかのどっちかだと思うんですけど、何の収穫もありませんでしたみたいになるか、
いやでもなんか一つよく聞くのはなんかワインが好きみたいなのはよく聞くんですけ ど、でもどうなんですかね。
なんか緊張しますよね、ポポビッチとワインっていうか、そういうディナーを共にするの、なんかすごい緊張しそうだなと思って、なんかすごいこっちが見られてると思ってないところまで見られてそうだ。
あ、見られてそう、確かにそれはある。あ、ワイナリーを経営っていうか一緒に共同でオーナーなのかな、なんかそんな、
そうなんですか、
確かになんかこう見られてそうな感じはあり
ますね。そう思ってるとこまで見透かしてわざと雑に食べたりとかしてくれたらすごいなと思います緊張をほぐすみたいな。
ああ、向こうか、
手でエビの殻とか剥いてたらいいなと思いますけど。昔ドラマでそういうシーンがあったんで。
あ、そうなんですか。
なんかお金持ちの男がなんか普通の OL 高いとこ連れてってすごい緊張してなんか周り見てなんか萎縮してたら、なんか大丈夫ですよこんなのってなんか手でエビなんか剥き始めて、東美希さんなんですけど。
それって、
はい、
プリティーウーマンじゃないですか。
プリティーウーマンを見たことがないからプリティーウーマンが元なのかは分かんないですけど、織田裕二のドラマでやってました。
織田裕二の、なんていうドラマです
か。お金がないって
言います。
はい、
見てはないですけど知ってます。
はい、
あ、プリティーウーマン で確かそんなようなエビだったか覚えてないけど、なんかありました、そのジュリア・ロバーツ
が、あれはお金持ちの男が、その娼婦かなんかを、ファーストレディ、ファーストレディじゃないな、なんだ、その
一流の淑
女、女に仕立て上げるみたいな話でしょ。
まあ、仕立て上げるっていうか、まあ、その娼婦を、買うんですけど、なんだっけな、1週間だっけな、何日かだっけな、なんかまあ付き合ってよみたいな感じで、これだけあげるからみたいな感じで、で、だからもうずっとその、なんだろう、どっかのポロを見に行ったりとか、普通の人がしなさそうなやつとかを行ったりとか、なんかパーティーに連れてったりとか、今日なんかこういうドレス着せたりとかみたいな、そういうのでディナーとかも行くんですけど、なんかビジネスディナーかなんかにちょっとついてってみたいな。
ああ、でまあそのままだと何も分かんないから、
そうで、なんかこう、そうそう、ナイフとフォークでちょっと手こずってると、なんか手で食べてたような気がしない、まあ、何年も見てないから具体的には覚えてないんですけど、まあ、そんなようなあった気がします。
じゃ完全に多分僕が当時小学生で知らなかっただけで、見てた人からするとこれプリティーウーマンじゃんってなってたんですか
かな、見た人はそう思ったかもしれないですね
なるほどね、プリティーウーマン、いろんなところに影響を受けて作ってんですね、ものって。
そうですよね、そうそう、そういうのって本当ありますよね。なんか知らん、後で知って見て、あ、これってあれじゃんみたいな。
そうそうそう、ありますよね、気づいたら気づいたで知ってるぞって言うけど、気づいてないことの方が山ほどあるんだ、
あると思う絶対に、
そういう自覚があるとあんまり気づいた時になんか指摘できないみたいな、指摘しづらいっていうか、逆パターンの方多そうだしなと思って黙ってることの方が多いんですけど。
そうですね、確かに。いや、でもプリティウーマンぜひ見てみてください、はい。
浜公が毎日見てるって言ってましたよ。
え、
浜公って政治家でいたじゃないですか、あれ今生きてんのかな、
なんで、
浜田光一でしたっけ、
はいはい、
わかります、
わかります、わかります。
あの人はなんか毎日家帰ったらプリティーウーマンを見て寝るらしいですよ。
え、なんでですか。
いや、好きなんじゃないですかねそれは単純に好きなんじゃないですか。
へえ、そうなんだ、
はい、あとなんか毎日見るってなんか前にテレビ出た時言ってましたね、あと菊川怜が泣きたい時にドラ映画のラスト10分ぐらいだけ見て軽く泣くって言ってました、
ね、え、プリティーウーマンの
プリティーウーマンだったかどうかちょっと覚えてないんですけど、なんかそういうノッティングヒルの恋人かなんかわかんないですけど、うん、そういうなんか映画のラスト10分ぐらいを見て泣きたいなって思ったらもうそこだけサクッと泣くっていう、う
ん、でもそれだけ見てたら別に見なくてもなんか思い出すだけでいけそうですけどね、
うん、そうなんですよね、うん、だから、そんな映画をそういう風に使う人もいるんだなと思って
本当ですね、まあ、最後10分だけ、なるほど、まあでもぜひゲオで借りてみてみてくださいゲオで借りるのか分かんないです、
プリティーウーマン、
はい、
はい、
ですね、もう1つ、あ、ま、あと、あと1,2,3通ですね、はい、
はい、
ですね、おかえりルーク・ウォルトンさんから、いただきました。 NBA サンタにお願い。1、サンタさんお願い、古くて汚くていいから、クリッパーズにアリーナをプレゼントしてあげてくださいそろそろステープルズセンターから…ですよね、ナゲさん、で2つ目が、デイビッド・ウェストは今年も NBA サンタさんへ手紙を書く、今シーズンこそチャンピオンリングを僕にください、サンタさんと、送り先はもちろんカリーと KD、 去年はレナードに出したのかな、ウェストは念願のチャンピオンリングを手にし引退することはできますかね。3、サンタさん NBA を再び日本へ、そしてレイカーズを来日させてください、以上です。という3つ。
3番はね、まあ、さっきジャパンゲームの話はありましたけど、1番が何でしたっけ、
クリッパーズにアリーナ、
クリッパーズ、まあ移転すれば全て解決する話なんでしょうけど、
まあ そうですね、
その話って、今のオーナーになる前からちょっとあったじゃないですか、なんか。あれ ないんでしたっけ、移転す、あ、今のオーナーになって、
うん、
もしかして移転すんのかなみたいな。
あ、うんうん、そうそうそう。今のオーナーが、うん、に決まった時に、
はいはい、
それが、シアトル出身なん
ですか、マイクロソフトの人なんでしたっけ、
そうそうそう、うん、だから、じゃあシアトルに行くのかなみたいになったけど、絶対に。
別に、
うん、絶対に。
移転しないんだ。
うん、LA にから移しませんって言いましたからね。
へえ、
うん、
あの前のトランプみたいなオーナーの人は、はい、もともとあの人も別に移転とかは考えてなかったんでしたっけ、名前忘れましたけど、トランプみたいな人っていうイメージしか残ってない、
うんうん、本当トランプみたいな、うん、スターリンです、
ね、あ、スターリン、そう、
うんうん、いやでもどうだろう、でもサンディエゴから移ってきたから、もともとは、うん、どうなんだろう、でもそれ以降は別にな
んかこんな言い方したらあれなんですけど、うん、
はい、
ロサンゼルスに、まあ、置いてるじゃないですか、チームを、
はいはい、
で、まあ、ロサンゼルスって大都市なんですよね、大都市でいいんですよ、
は
い、
まあ一応そうですね、うん、
なんだけど、あ、なんかレイカーズがいてしまっているから、はい、なんかそのメリットをあんまり受けてないようなイメージが勝手にあるんですけど、
あ、
なんか別に掛け持ちでファンやってる人とかっているもんなんですか。
うちの、義理の母が、
はい、
一応両方応援していますけど、
まあ、ロサンゼルスにある以上はってことでどっちもみたいな、
うん、
いるんですね、そういう人も。
いやでもどうなんですかね、うん、本当にハードコアなファンで両方っていうのはなかなかいないと思うんですけど、
うん、だからなんかなんでその絶対にロサンゼルスから移転しないって思って、うん、てるのかなと思って。
まあでもそれは一応そのチームを買った直後に、まあ、そのシアトルに移るんじゃないかみたいな噂があったから、それで言ったっていう、
なんか
移しませんよ
っていう、もうちょっと違う都市で移しませんよって言って買うならわかるんですけど、
うん、
そのロサンゼルスで、
うんうん、
そのロサンゼルス民にそれをロサンゼルス民に言ったわけじゃないのかもしれないけど、
うん、まあだから
アピールするのがなんか、うん、と思ったんですよね。
あ、クリッパーズファンに多分言っ、まあ、心配しないでくださいよっていうことだったと思う。
ってことなんですね、多分。
う
ん、
多分そうだと。
まあ別にロサンゼルス住んでなくてもロサンゼルスにあるクリッパーズのファンだっていう人は当然いるわけだから、
うん、
安心してくれっていう部分も含めてなんですかね。
そうなんですかね。うん、まあでも多分選手的には多分ロサンゼルスにあるメリットはちゃんと。
まあそうか。
うん、思ってるとは思いますけどね。
そう、うん、選手はそうですね、確かに。
そうそう。っていうのはありますね。
まあ、誰だったかな、氷室京介か誰か忘れたんですけど、はい、ロサンゼルスに住んでる人が、
テレビにロサンゼルスに住んでるんですか、
だかな、なんか誰か忘れたんですけど、多分その歌手だ、アーティストの誰かだったと思うんですけど、うんうんうん、なんでロサンゼルスに住んでんですかってなんか番組で言われて、
はい、
ロサンゼルスのどういうところがいいんですかみたく言われて、
はいはい、
あの田舎だからいいんですよねって言ってたんですよ。ロサンゼルスって田舎なんですか。
まあ、うん、田舎ですね。
でかい田舎なんですか。
そうですね、うん、全然その街自体は大都市感みたいなのはないですね、
はい、
まあ、いわゆるニューヨークとか東京とかそういうメトロポリス感はないですね。うん、広いんですよ、とにかく。だだっ広くて。
北海道
北海道行ったことないから分かんないんですけど、
イメージ的になんか日本で言うとどういう感じなのかなって。
いやどうだろうな、
なんか僕的にはその都会なのにそのアーティストがちょっと気取ってというか、
うんうん、
ちょっと調子こいて、
うんうん、
なんかロサンゼルスを都会と見なしていない俺みたいな感じを出したくて言っただけなのかなと思ったんですけど、
あ、いや、なんというか多分そ
あれを田舎だと言ってしまえるほどの器を持つ俺みたいな感じを出したいのかなと思って
はいはいはい、いや、
でも
田舎、うん、
な
ん
でもある、
うん、そうそうそう、大都市だから、で一応まあなんだろう、そのエンターテインメントの業界もあるし、会社とかそういうのはいっぱい集まってるし、そのだからなんだろう、
都市部とその田舎部分が融合してるみたいなことですかね。
そうですね、だから環境がなあるものって言ったら都会なんですけど、例えばそのコンサートだったりいろんなイベントとかも開催されたりとか、絶対ロサンゼルスには来るじゃないですか、そういうのなんかあったとして、うん、だからそういうのはあるし、いろんな面白いイベントとか美味しいレストランとかそういうのがいっぱいあるっていう意味では都会なんだけど、普通にハイキング行ったりとかすぐなんだろう、うん、広いから密集してないっていうので、
あ、都会感
が出ない。だからここロサンゼルスで、うん、ダウンタウン
ばらけてるんですよ、いい感じに。
そうですね、ダウンタウンですら最近今結構、新しいビル作っててちょっとごちゃごちゃしだしてはいるんですけど、本当にダウンタウンもロサンゼルス全体から見るとポッとそこだけビルが建ってるみたいな、
なんかその
感じなんですよ。
余地がすごいある都市というか、
そうそうそう、
まだ全然詰めればもっと座れますけどみたいな、そういうなんかそのまだまだいろいろ作ろうと思えば作れる余地が
うん、
ある余ってる部分が多いっていう感じなんですかね。
どうなんです
か、ね、もう十分あるのはあるけど、うん、まだ入れますよみたいな、
うん、どうなんですかね、そういうなんだろう、あんまりゴミゴミしてないっていうか、
うん、広いんですね、うん、単純に。
そうですね、まあ人口密度はそれなりに、まあ結構いろいろ住んでる人もいるから、そんなに余ってる感はないかもしれないけど、
はい、
あんまりこうゴミゴミしてないし空が広いというか。
治安は悪いんでしたっけ、いいとこと悪いところが激しいんですか、
うん、
そ
う
ですね、
うん、
でも僕はあれ見たんですよ、あの何でしたっけ、ストレートアウターコンプトンは見たんですよ、うんうんうん、
はいはい、
あれがロサンゼルスなんでしたっけ、コンプトンっていうのが。
コンプトンはまあロサンゼルス、まあ何をもってロサンゼルスっていうかっていうのもあるけど、
あ、
まあロサンゼルスの中にあるコンプトンという街、
うん、
うん、ですね。
そう、うん、あれだけはあれだけを見てロサンゼルスを判断しようと思ってるんで。
ああ、そうなんですか
恐ろしいところだなと、
うん、年代もありますからね。
今の LA コンフィデンシャルとストレートアウターコンプトンの2例だけでロサンゼルスを判断しようと思って
それはそれはでも80年代とかですか、
だったかな、まあ、ね、見たのも昔なんですけどね、
うんうんうん、だから多分その、まあ、その頃と比べたらまただいぶ治安が良くなってるっていうのもあると思うんですけど、うん、あ、そうです、ストレートアッターコンプトンでレーダーズで言うとそのあれですよね、彼らはレーダーズのよくキャップかぶったりとか
へえ、うん、そのあのラッパーたちって
ことか。はいはい、アイスキューブとか超レーダーズファンだし、なんかねレーダーズのドキュメンタリー作ってましたね、
アイスキューブが、
うん、アイスキューブ
で、
うん、
あれですよね、その初めてミューズポットに出た時に、
はい、
言ってた話だったと思う。アイスキューブの息子がそのレイカーズのに関するなんかポッドキャストをやってるんでしたっけ。
ポッドキャストではないけど、なんかラジオには出てました、
ね。あ、ラジオで。
うんうんうん、そうそうそう。息子がキューブが
やってるんですよね。
そうそう、息子がアイスキューブ役で出てるんですよ。
あ、映画もそうなんですか、
うん。そうそうそう。英語。
あ、そ
う
か、
うん。息子が親父役で出てるっていう。では次あと2つです。
あ、デイビッド・ウエストの話、はい、ありませんでした。
ありましたありました、デイビッド・ウエストにチャンピオンシップリング。
ああ
、
そっかそっかそっか、もし、
そうそう、
どうなんでしょうね、引退までにもらえるんでしょうか、
うん、どうでしょうかね。まあ今年まだいますからね、
これで結局もらえないパターンで引退する人もいますもんね、結構ね。
そういますよね、
うん、
なんかこう、うん、リングチェイスっていうか言うと聞こえは良くないですけども、
チェイサー、チェイサーなんです、
うん、ね、どうなんだろう。まあでも今年はどう、まあこのままいけばとは思うけど、まあ去年もそうみんな思ってたわけだし、何があるか分かんないですね。
そうですね、うん、デイビッド・ウエストが幸せに精神的に幸せになる日が来るのかどうか。
そうですね、まあでも取れなもらえなかったらもらえなかったで、まあそれもらえない人の方が多いわけだしっていうことで、なんかこう受け入れ、それもまた受け入れですけど受け入れていくしかないですよね。
KD がなんか試合で負けるたんびにその試合の対戦相手のユニフォーム着たコラ画像みたいなの作られるじゃないですかマイネクストチャプターみたいな感じ
で。ああ、まだ作られてるんですかね。
なんかロケッツに負けたらロケッツのユニフォーム着せられたりとかされてるんですけど、デイビッド・ウエストもまあそれで言ったら大概だよなとはちょっと思いますけど。
まあね、そういうことですよねこの今回よりからして、うん、まあでもその KD はまだこう自分がそれに影響を与えられる立場ではあるけど、ね、うん、デイビッド・ウエストはまだそこまでは結構、うんうんうん、結構君たち頼んだよぐらいのところはあるからあれですよね、うん、まあ、どうなるか。これはまあ、
あと
クリスマス前には答えは出ないやつですね。
あと2通ぐらいですか、
はい、
時間大丈夫ですかね。
はい、
あと数分ぐらい
ですけどそうですね、
余裕が、
はい、まあまあなんとか大丈夫です。はい、はい、すいません。ですね、これはセンター試験さん、センターさんからいただいてます。
はい、はい、
NBA サンタにお願いです。エンビードに健康を、トリスタン・トンプソンに女を見る目を、ジャベル・マギーに23体の染色体を与えてください。タム・サンタにお願いです。タムさんが壊れるほどボケ倒しても僕たちには3分の1も伝わらないので、時折でいいので解説してください。もしくはタムさんのボケを全て拾って説明してくれるタム専門家を雇ってくださいということです。直接タムさんへのお願いも別に入ってました。
そうですね、僕もたまにツイッターとかやってて、うん、あの自分で言うのもあれだから誰か勝手に解説してくれないかなって思うときはすごいありますけど、
ね、待ってるんですね。
そうですね、うん、これな、これ自分でこのツイートの中に解説まで入れてしまうと野暮だからなみたいな。でもこのままだとほとんどの人が分かんないから、うんうん、分かった誰かがなんか解説入れてくれないかなっていうときはありますね。
まあ、じゃあ、
じゃあやるなよって言われたら終わりなんですけど、
まあ、でも今後そういうのを見かけて私分かったよっていう人がいたら進んで解説を、
ぜひ。そうですね、
その辺はもう野暮だとは思わない、むしろありがたいからお願いしますってことですよね。
エアリプでやってくれる限りはそう
です。ああ、エアリプで、じゃあその辺はちょっと
やってくれれば、
うん、なんかあのタムさんの
これトーナメントで負けて解説者席にいるバトル漫画のキャラみたいな感じでこれはなんとかなんとかみたいな、ああ、音に聞くみたいなやつをやってくれると分かりやすくて助かるなと思うんですけど、
う
ん、
そうです
ね、各自ね、自分の得意分野でそういうことをやってくださると。
そうですね、
助かります。なんで自分でやんないんだって話なんですけど
山で野暮だからじゃないですかまあでも3分の 位置も伝わらないので時折でいいのでなので、まあ、特にちょっとこれはちょっとあの分かりにくいかなみたいなのを、
そうですね、
うん、まあエアリップでいいんじゃないですか。それも自分に対してエアリップで、
はい、忘れた、壊れるほどっていうところから察するに、シャムシェイドの話をセンターさんはしてるんですけど、
あ、そうなんです
か。これがそもそも投げさんに伝わってないんじゃないかっていう疑いがあるんです
けど、うん、分かんないですね
やっぱり、うん、そう、3分の1も伝わらない歌があるんですよ、うん、シャムシェイドに。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、そういうネタだったんだけど、
うん、まあでもいいんじゃないですか、タムさんが分かったから。
そうそうそう、ということでね、あの、そうそうそう、気づいた人気づかない人なん、うん、どんなことでもあるんで、気づいた人は勝手に解説していったらいいんですよ。
わ、う
ん、
かりました。そうですエンビート
に健康は本当にみんなの願いでもあると
思う、ね、うん、そうですね、
ぜひね、
うんうん、
このまま僕そのあれだけがあんま分かんないんですけど、うん、そのトリスタン・トンプソンの誰と付き合ってんでしたっけ、うん、
あ、クロエ
結婚でしたっけ。
いや、クロイ・カルダシアンとカーダシアンと付き合ってて別れたらしいんですけど、あの、まあ、カーダシアン、
あ、そうなんですか、
うん、カーダシアンだからみんなちょっとカーダシアンやめとけみたいな。
あんまりそのなんかだから一人の女の人を、
うん、
そのカーダシアンであれ、うん、なんとかジェナーであれ、
うんうんうん、
その言う感じがあんまよく分かんなくて、
うんうん、
何をそんな悪いことしてんのかなと思って、数々の男と浮き名を流してるってだけだったら僕は別に構わないと思うんですけど、ただそれだけですか、
うん、いや、カーダシアンはあの、
はい、
まあとにかく、まあ、そのクロイで言うと、うん、ラマオドム、うん、ハーデン、
はいはいはい、
でトリスタン・トムソンなんですけど、その、うん、まあ、ハーデン今年は調子いいですけど、去年付き合ってた時はあんま良くなかったし、はい、なんだろう、こう、詐欺マンっていうか、まあ、そういうことなんだと思います、うん、多分、うん、
一応その何ですかね、本気で批判してるわけじゃなくてオカルト的な部分で、
そうそう、
ギャグも含めて言ってるんですよね。
多分そうだと思います。私は
本気で人間性とかをなんか批判してる
わけじゃ、あ、人間性じゃないですね。あの、呪い的なものです。
そのカーダシアンと付き合うとこうなるぞみたいなことですよね。
そうそうそう、はい。もうキム・カーダシアンとかも相当何人も結構ダメにしてきてるっていうか今もカニエ・ウェストもちょっと大丈夫かなっていう感じになってるし、
は
い、
そのカーダシアンのせいなのかどうかは定かではないんです
けど、まあ、なんだろう、その今までのスタッツを見ていくと良くないってことですね。だから、まあ、避けるが無難っていう、
だからキム・カーダシアンが下げてきたスタッツの絶対値を足すとすごい慎重になるってことです
ね、うんうん、なりますね、多分きっと相当すごいスタッツに、でもネガティブスタッツみたいな、
どうなん、うん、そういう部分だったら、まあ、ネタとして言われてるんだったらいいんですけど、
うんうんうん、
なんかあんまりそのいろんな男とかいろんな女と浮き名を流してる人が叩かれる理由が僕があんまりよくわからなくて、
うんうんうん、
なんかな、別にそれいいじゃんと思っちゃうんですけど、
ね、そうそう、それ自体は別に、まあ、
なんかすごい女にモテる男とか たまにいるじゃないですか、芸能人でもいろんな芸能人と噂になる男、
うんうんうん、
多分その人って、まあ、女にもモテるんだろうけど男にも多分優しいと思うんですよね、そういう人って、
うんうんうんうん、
多分そんな昔の昭和の漫画みたいにどっちかだけに極端に良くて極端に悪いってそうないだろうなと思うから、
うん、
まあ、何にも関係ない野じ馬からするといけすかないのかもしれないけど、なんか実際本人に会ったら好きになりそうな気が、まあ、男であれ女であれするから、
うん、
なんかあんまなんかその辺が分かってなかった、分かんないんですよね、
うん、まあ、
まあ、女の人はどうか分かんないけど、
うん、そ
の
まあなんだろう、そのクロイ・カーダシアンもラマーと結婚してた時に、うん、ま、あのテレビの番組やってたんですけど、うん、
はい、
クロイとラマーみたいな番組やってて、でもう本当にラマーも幸せそうだったし、オドムも、
うん、
幸せそうだったし、すごい仲良しで、別に私はあ、よかったねって思ってたんですけど、
は
あ、うんうん、まあでも、うん、なんだろう、まあ別にその
別れ方がひどいとかではなく、
うん、いや、それはまあ、それはむしろしょうがない、うん、黒い的にむしろしょうがないじゃないかなって思ったんですけど、うん、まあ、彼に関してはいろいろ自分自身の問題が
そうですね、う
ん、あるんで、それは彼女のせいには全然できないんですけど、まあ、まあ、全部総合してっていうか、多分クロイだけじゃなくてカーダシアン全体ので見てっていうことで、全体っていうか、まあ、クロイとキムだけなんですけど、多分、
うん、
もう一人の、姉妹、お姉さんかなの方は別に普通に、
ずっと特別騒がれることもなく、
うん、全然そんな、うん、色向きなとか全然流してないし、
うん、
あれなんですけど、はい、まあそういう、あの、今までいろいろあってっていうことのスタッツが悪いからっていうことです
トータルスタッツが、
うん、トータルスタッツのせいです、はい、
なるほどね、はい、かわいそうにかわいそうにって思っちゃうのがその思うツボなのかなカーダシアンの、こういう風に思っちゃうところも計算なのかもしれないですけどね、
うん、どうなんですかね俺は大丈夫みたいな、俺はそんなスタッツ下げらんないぞっていう
のが、なんかそれで叩かれるのを見て逆にキュンとしちゃうみたいな、
ああるか
も、まんまとってのもありますよね
まんまと、うん、まあでも多分周りの方がちょっとそれでなんかこうスタッツ下げられても困るからっていう、まあ、あの、まあ勝手な介入ですよね、
なるほどね、
はい、では最後の1通いきたいと思います、はいはい、こんにちは、フレッド・ホイバーグです。
違うと思うけど聞きます。
こんにちはって言ってますからね、
はい、
昨季走れて3打てる今時のチームにしてくれと頼まれてシカゴブルズのヘッドコーチに就任したのですが、スターガードのローズがなかなか言うことを聞いてくれず、はい、プレーオフを逃しました。そんな状況を見かねて、はい、オフのフロントがローズをトレードで放出してくれたところまでは良かったんですが、カーリング連れてきたのが3のないロンドと3のないウェイドっておかしくないですか。サンタムロースさんにお願いです。僕に3のあるコンボガードをください。もしそれが叶わないならサンタムロースオリジナルギャグボンジュール、マドマゼル、デンゼル、バレンタインをミューズポッドで披露していただければ元気が出ると思うのでよろしくお願いします。そんなオリジナルギャグがある
んですか。コンボがわかんないですけどボンジュール、マドモアゼル、デンゼル、バレンタインって書いてあるんです。
はい、
なんで最後だけ英語なんですかね。
どうなんですかね。
コンボガードね、まあ
欲しいですか。
なんで3が打てない選手取ってきたのかっていうのはちょっとフロントに聞かないとわかんないんですけど、うんうんうん、多分、まあ、前回出た時も言ったんですけど、あからさまにそのなんだろう、降って湧いた話に乗りましたっていう感がすごいあるじゃないですか。
まあそうですよね。
前々から計画してましたじゃなくて、
うんうんうんうん、
あれなんかウェイド揉めてんのみたいな。
う
ん、
え、じゃあうちも取れちゃうみたいな感じでしたよね。
みたいな、なんかその、うん、来たもの、来た球を打ったみたいな感じがすごいあるから。
うんうんうん、
だから多分、ホイバーグとしても、
うん、
マジかって最初は思ったんだろうなとは思うんですけど、
うん、
まあ開幕戦でいきなりね3すごい決まって何だったんだって一瞬になったんですけど、やっぱりあんまり打ってない、ね、
それ以来、うん、
まあそうですね、うん、まああと打ってるカナンとかがそんなに高確率で決めてもいないっていうのもあるんで、
あ、
まあコンボガードはもらえるならもらいたいところですけど。
なるほど。
だからミロティッチがその使われなくて、うん、トレードでもされんのかなって思った時に、
うんうんうん、
でもミロティッチじゃあ欲しがるチームってどこなんだろうなってなんとなく想像した時に、
はい、
まあ、インサイドがの選手だからインサイドの層が薄くて、で3とかが打てる選手が欲しいチームなんだろうなって思ったんですよ。
はいはい、
それブルズじゃないってまずなって、うん、それはブルズなんですけどねってなって、
うんうん、出せない。
だから結局その辺って今後どうしていくつもりなのか、そもそもホイバーグが走れて3が打てる選手を集めたいって今でも今現在でも思ってんのかどうか、
うん、
ちょっとその辺がなんかもうそういう技術的なところとかプレースタイル的なところじゃない関係ない負け方がここ2戦で続いたんで、
うんうん、
もうなんか集中力というかなんかやる気の部分なのか単純に疲れてるのかちょっと分かんないですけど、ちょっと目を覆いたくなるような負け方があったんで、
はい、
今後だからチームはどういうふうに動かしていくのかな、起用法だけじゃなくてそのトレードの部分も含めてなんかどう動くのかなっていうのは注目してますけど、
うん、うん、そうですよね。その今からいつまででしたっけ、トレードのデッドラインって2月
ぐらいです、オールスター前ぐらいでしたっけ、うん、明けぐらいでしたっけ、なんかその辺ですよね多分。
はい、そう、あ、そうでしたね、うんうん
うん、
そうですね。いやいやいや、
ね、だから、うん、ホイバーグにお願いしたいぐらいなんですけどね、その辺のチームの切り盛り
お前が頼むよホイバーグって。なるほど、
そうそう、
はい、そうですね。では一応以上なんですけども、このプレゼントを
決め、はい、あ、そっか、
なきゃいけないんですけど、ちょっとどうしましょうかね、時間が、時間が、
あ、もうないですか、ごめんなさい。
そうなんですよ。なので、
じゃあプレゼントだけ後日ツイッターなりなんなりで発表しますか。
そうです
ね、はい、そういう形に。じゃあ、はい、まあ僕も正直、うん、来たお手紙全部覚えてないので、もう一回そのまとまったのを見ながら。
わかりました。
はい、ランニアドだけはもう宛先決まってるんで、それ以外の人のどうするか考えていきたいと思います。
わかりました。じゃあその辺はちょっと相談して、
はい、
そうですね、ハッシュタグで見れない部分をちょっとまた私が、
うん、そうです
ね、
はい、
送るので、相談して決めたいと思います、はい、後日、まあ、またそのポッドキャストで私が後でくっつけて放送するかも、放送っていうか
発表するかもしれないん
で、まあ、ツイッターでも、はい、
はい、
当たった方は直接メッセージも、します。あと当たらなかった方とかもメッセージをくださった方は、みんなステッカーをあげたいと思うので、もし、くださいという、方は DM にてお願いしますという感じですね。はい、
はい、
いや、ありがとうございました本当にタムさん。もうなんか
とんでもないです、
すいません、はい、時間がなんかこっちでから頼んでおきながら、
いえいえ、僕はもう自分がまともに喋ってたのかどうかの記憶がもうどんどんなくなりかけてるんで。
本当ですね。全然寝てないのに。
配信されたものを聞いて、本当に、ろれつが回ってなかったら本当すいません。
いや、大丈夫です。今、そういえばタムさん全然寝てなかったんだって今思い出したぐらいなんで。いや、ありがとうございました。また、
はい、
また今度ゆっくり、いろんな、まあ、ゲームの話とかもちょっとしたいなと思うんで、
それは6回目があるという話ですか。
そうですね、うん、まあ、6回目も7回目もあるんじゃないでしょうか、
まあ、5、6人挟んだ後にじゃあやり
まし、まあ、5、6人そんなに挟むんですか。
いろんな人が出てその後でいいんじゃないですかね。
わかりました、頑張ります。
じゃあ次回は顔面フェイスさんを招いてのペルソナ5スペシャルをお会いしましょう。
わかりました、じゃあその辺をリクエストをじゃあ入れてみようかな、
はい
はい、
こういう風にね、うんうん、メールをもらうだけじゃなくてどんどんね送ってきた人にこっちから無茶振りしていったっていいわけですよ、うん、
いいです
やられね、
うんうんうん、
普通オタを送るものは送られるんですからね。
あ、そうだった、っそういえばその
そうそうそう、どんどんどんどんこっちからね、うん、仕掛けていってやりますよ。
わかりました、そういう、はい、うん、わかりました。じゃあ、まあ、それ聞いてちょっとびっくりっていうことですね、顔面フェイスさんも、
はい
はい
はい、
では、タムさんは、ツイッターアットタム NBA ですよね、
はい、
で、まあ私はアットビーボールミューズで、まあ、感想を聞いた方はハッシュタグミューズポッドなどでツイートしてみてくださいということで、クリスマス、まあ、プレゼントは多分クリスマスに間に合わないかもしれないんですけど、
そうですね、うん、あ、来週ですからね、
はい、なんて言うんでしたっけ、その お年賀みたいな感じで送れたらなと思って、
ランニアドが届くわけです、
ね、はい、年賀状代わりに、
はい、
もうクリスマス関係ないじゃんって話ですけど、は
い、
サンタムロスさんはありがとうございました、サンタムロスさん、
いえいえ、ありがとうございます、はいはい、
では、まあ良いお年をって早いかな、良いお年をっていうのには早いのかな、
若干早いですけど、まあ、はい、
メリークリスマス、
ね、メリークリスマスも早いですけど、
そうですか。じゃあまた、はい、また、はい、 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、失礼します。
失礼します。はい、タムさん、ゲストに出ていただいてありがとうございました。いつもタムさんは結構割とギリギリに出演依頼をしてすぐ快く引き受けてくださるので本当に、ありがたく思ってます。しかもすごい1時間しか寝てないっていう状態で2時間半のポッドキャストを、寝起きで撮ってくださって本当にプロ根性がプロじゃないですけどプロ根性がすごいなと思います。本当にありがとうございました。で、ですね、あのあとタムさんからプレゼントの方を、どの方にあげるかっていうのを伺ったのでそれを発表したいと思います。はい、ですね、まず、チアスティック、ポートランドの、ブレイザーズの試合を見に行った時にもらったチアスティックと、NBA のトレーディングカード、1パックのセットの1つ目が、プラムリー次男さん、タムさんの理由はプラムリー次男がポートランドなのでということで、1つ目はプラムリー次男さんありがとうございました。ですね、あと、もう1つのチアスティックとカードパックはパールケルさん、パールケルさんのパールがポートランドのポーっぽいので POR っぽいのでチアスティック&カードというのが、タムさんの、選出理由です。パールケルさんは確かなんすいません、スパーズファンだと思うんですけどもまあ、ポートランドと対戦するときとかにやったら、でもそしたら応援することになっちゃうんですかね。まあポートランドを応援したくなった時かなんかに、使ってみてください。はい、あとですね、もう一つのチアスティックとカードがアパチャイさん、タムさんの理由はアパチャイさんがカードを集めているのでということでした。はい、ですねそして引き続いてですね、レイカーズの旗この結構でかい、旗は、タスクスさん、レイカーズクラスターのタスクスさんに、プレゼントしたいと思います。ですね、あと、次レイカーズのパーティー用品はおかえりルーク・ウォルトンさん、まあこれもレイカーズファンということだと思うんですけども、レイカーズのパーティー用品、それですね、スポルディングのパーティー用品の方は、ジュリさんにプレゼントいたします。それで、ですね、ゴールデンステート、ウォリアーズのラニアード、これは最初はハルヒさんって言ってたんですけども、TI さん実際にメッセージをいただいた TI さん、ウォリアーズファンの TI さんに、プレゼントしたいと思います。ハルヒさんは、全力で拒否していたので、まあまあ、それが妥当かと思います。それとですね、まあ、これはタムさんからなんですけども、メッセージなんですけども、顔面フェイスさんに次回ミューズポッドの出演権ということでですねをプレゼントという感じなので、そうですね、もしよろしかったらぜひ次回顔面フェイスさんゲストに出ていただけたらなと思います。がっつりちょっとレイカーズの話でもできたら楽しいんじゃないかと思うんですけども、まあ、直接またメッセージいたします。はい、ですね、そんなわけでもし当選した方たちは、まあ、こちらからもちょっとメッセージを差し上げますが、送り先の住所など教えていただきたいと思います。あとはですね、他にもミューズポッド、ハッシュタグミューズポッドでツイートしていただいた方や、DM とかでメッセージいただいた方に、ステッカー送りたいと思うので、もし、くださいという方は、こちらからもちょっとメッセージしようかと思うんですけども、ぜひ 送り先を教えてください。はい、そんな感じでですね、久しぶりのミューズポッドいかがでしたでしょうか。一気になんかこういっぱいプレゼント企画だったんですけども、ステッカーはまだたくさんあるので、今後もまあ別に普通オタ、今回普通オタの話全然しなかったですけど、普通のお便り、略して普通オタは常に募集しているので、もし普通オタがある方は、いつでもどうぞ。はい、それでですね、それでもしステッカーが欲しいという方がいたらですね、普通オタでステッカーもくださいというメッセージを添えていただければ、お送りいたします。はい、でなんか普通に郵便で郵便でっていうか普通に封筒で送るんですけども、なんか前回、送った時にすごい時間かかったっぽくってですね、どこで、アメリカを出る時点で時間がかかってるのか、日本に着いてから時間かかってるのかちょっと分かんないんですけども、なんか結構時間がかかっちゃったみたいなので、その辺はちょっと予想がつかないというか感じなんですけども、今回のプレゼントもですね、多分、まあ、年末っていうこともあって郵便局は忙しいと思うんで、まあ、届くのは多分何ですかね、来年になっちゃうかもしれないんですけども、お年玉感覚でちょっと受け取っていただけたらなと思います。はい、そうですねそれではまあ、久しぶりの更新だったんですけども、次もまた感覚がちょっと飽きすぎないうちに、更新できたらなと思ってます。はい、まあ、実のところなんでこんなに間が空いたかっていうと、レイカーズの試合はほとんど見てるんですけども、それ以外の時間がゲームをやっててですねちらっとタムさんが今回も言ってたと思うんですけど、最初オフシーズンでペルソナ5 をやってて、でシーズンが始まってちょっとして終わったのかな、で終わって、ですぐにもう数日後にファイナルファンタジー15を始めてしまってですね、まあ、今それをせっせとプレイしてるところなので割と時間がそっちの方に行っちゃって、ポッドキャストがおろそかになってしまっているんですけども、まあやっぱりこうやってタムさんなりいろんなゲストの方とお話しするのは楽しいので、またやっていきたいと思います。そうですね、皆さん良いクリスマスをお過ごしください。それではまた。